じゃあ18編祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、御言葉なる主よ、聖霊様教えてください、導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。じゃあ一節から見ましょう。
彼はこう言った、主は我が力、私はあなたを慕います、
うん、この彼ということはダビデですね。ダビデが全ての敵の手、特にサウルの手から彼を救い出された日に、この歌を主に歌った。ここ横にこのように書いてあるんですね。主のしもべダビデだと。彼はこう言った、主我が力、私はあなたに慕います。リセス。
主は我が岩を、我が砦、我が救い主、身を避ける我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が櫓、
うん、もうダビデはもう心の中でこのように叫んでますね。主は私のすべて、サウルの攻撃、それ体験して得たものはこれです。主は我が岩を、我が砦、我が救い主、身を避ける我が岩、我が、ね、これが信仰ですよ。信仰生活、皆さんも主は我が力、我がと言えるように、これが主との親密な関係ですよ。ダビデとの関係だけではなくて、主は我が、皆さんの一人一人個人の力、岩を立て、それが信仰生活よね。だから親密、個人の関係ということを、ああダビデはこうだったんだという知識だけで終わるんじゃなくて、私たちも祈ると、問題が、サウルのような人の問題が急に消えますね。心の中で主の平安が深く晴れ、そして、じゃあ今度はエンゲリだ、今度はここだ、あっちだ、それで移されるんですよ。そこでこの悪いものと出会うんですけど、出会ってもね、平安がある。 なぜ祈る、祈って主との関係がね、分かるから。だからダビデはこういったサウルとの関係によって、この信仰が生じるように、これはもう本当に、そのような舞台、そのような、ね、背景、そのような人間関係を、もう主がされたんですね。それで彼のところにこのような心が、信仰が生じるように。だから私も以前軍隊のことを思い出すんですけど、私を助けようとする人がいたんですよ、安全なところ。しかし私の得意というものが、職員作る家畜関係の畜産のあれだったから、私の先輩たちは私の全ての科目の専攻する人たちは医務、そのところに行くんですよ。看護師みたいになるんですね。だからものすごく楽な軍隊生活ができるんですね。医者ですから、小さなところの医者になるんです。 しかし私の思いが急にポンと入って、うん、いや私は活者になって英語を学びたい。それでもう呼ぶんですよ、あの分離される人たちが、畜産勉強した人こっちに来なさい。 しかし私が行かないんです。それでじっとそこで私は活者になるんだ。それで、一番この軍隊生活が厳しい、この救命がやってるそのところに入りますね。そこはもう8名の先輩たちを全部カバーしなければならない。私が一人で全部ご飯作ったり、もう料理を作ったり、そのようにしてやっと私の下に一人が入りました。しかし神様が私を一番厳しいところにまた送るんです。私の上にこの三つ、これを三つ持ってる人たちがいっぱいいる。その先輩だらけです。そのような変な工場になってるその場所に私を移し出してじっと苦しめました。その後で私がもうすぐ軍隊から出るその時に、まあ金ちゃんというこの100歳キムチ作る工場に移されてるんです。そこが一番楽な場所ですよ。軍隊からすぐ出る人たちに。しかし、パク・チョンイ大統領が暗殺されるんですね。それでそこで鉄帽をかぶって銃を構えて、もうそれが3ヶ月かそのような期間だったけど、1ヶ月で全部終わるように、から3倍厳しくなっていったんですね。どうして私がこんなにずっと点々苦しむその過程を通るか、それでこのパク大統領が亡くなったからね、戦争がすぐ起こるんだということになったんです。それで私が軍隊から出るその日が延期されるんですよね。毎日その日をチェックするんですよ。あ、この日この日、もうこの1ヶ月2ヶ月のカレンダーを見ながらこうかけかけ、ああ私が軍隊から出るんだと。しかしそれが1ヶ月以上延期される、いつ出るかもわからない、軍隊の調整がね、なぜこんなに神様がね楽な道を私は取り除いて、このような厳しいところを通らせたか、今考えてみると、その過程がなかったら、私が主を頼るそのことがあんまりなかったと思うね。だから皆さん、神様がイスラエルをどうして荒野で送り出して、そのような厳しい訓練をされたか、私たちをついに幸せにするためであったということよね。だからダビデがこのように主を告白し主を体験できたのは、このサウルという変な人間に、もう40年はないけどね、何十年は厳しい苦しみを受けたんですね。それで毎日が祈らないと生きることはできない。それで主と親しくなって、ああ主がこの厳しい場所でまだ救った、この厳しい場所で救った、それで このようなね告白ができたんですよ、うん、私の、まあ、弟とか、うん、親族の中で、まあ君の、まあ、うちの家内のあれも下のすぐ下のところまで登った人もいるんですよ。だから自分のこの関係の家族はね本当に楽なところに入れました。しかし彼らは未だにもね生活がめちゃくちゃよ、うん、わがまま。私もだいぶわがままでしたけど、じーっと苦しみ、もうこれはこの神様が私をどうもっと苦しめるか、それを研究したみたいなこの苦しみの過程をずっと通りました。だからダビデのことを思い出すんですけど、ダビデはこの財産を得ました。だから私が苦難にあったのが幸せでしたということと、まあヤコブ書一緒かな、ヤコブ一緒見るとね、一緒二節試練ですね。ヤコブ一緒二節、
私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります、
うん、だから私の人生、皆さんの人生はね、自分の人生じゃない。一旦イエス様を信じたら主のものになるんです。主のプログラムの中で入ります。だからもういろんなデコボコがある、いろんな人間的なこのヤコブ的な部分をねどうやって削るか、主がそれを火の中を準備して通らせるんですね。それで、主から選ばれた人はその試練がね完全な祝福のためのものよ。我が神、我が力、我が岩を、このようにね。だからもうこの旅ではこんな財産は主が我が力だって、皆さん主が皆さんの力、ハレルヤ、これは普通得るんじゃなくてもう厳しい厳しい訓練のところを通ってから、試練を通ってから得るんですよ。だから私たちはもう全て感謝しかありません。ああ主よ感謝です。だから主が私に作ろうとする計画を作られたら早くそれが終わるようにしてください。試練、テストですね。テンプテーションとまた試練、トライアル、それが違うんです。私たちに会うのはテンプテーションじゃなくて、誘惑じゃなくて訓練です、訓練。じゃあ3節、
褒めたたえられる方、その主を呼び求めると私は敵から救われる。死の綱は私を取り巻き、滅びの川は私を恐れさせた。黄泉の綱は私を取り囲み、死の罠は私に立ち向かった。私は苦しみの中に主を呼び求め、助けを求めて我が神に叫んだ。主はその宮で私の声を聞かれ、御前に助けを求めた私の叫びは御耳に届いた、
うん、だから楽な生活だったらこのような叫びがない。サウル王が急に成功して急に権力を得て、この 叫びがないんですね。主との関係が結ばれない、けどダビデはずっと叫ばないといけない、まあ今雨なんだけどね、私の軍隊の生活はこの雨が昼ぐらいに降ると、この休むことができる、仕事を休むんですけど、不思議にね、私が勤めたそのところは夜だけ雨よ、昼はずっと晴れよ。いや、これどうしてこんなに私を、夜晩兵するとき、ね、銃を構えて出るんですけど、ずっと雨、いろんな武装 しなければならない雨の時には敵がね、スパイが来ることが見えない、よく見えない、危険という、私は一番危険な、一番最前線のところに行ってたけどね、昼ちょっと休もうとするとそうじゃない、もうずっとこの晴れだから、だから、ああこれも今考えてみるとね、それも主の導きだった。もう山に行って、木を切るんですけど、大きな木を切るんですね。そこにもういろんなものが雨とともに流れて、地雷があるんですよ。もう地雷が爆発されて死ぬ人もいるし、もう足が切れる人もいる。だから瞬間瞬間がね、その主の導きでしたね、今考えてみるとこのダビデの告白が全部しみるんです。ああこれだった、これだった、七節、
すると地は揺るぎ動いた、また山々のもといも震え揺れた、主がお怒りになったのだ。煙は鼻から立ち上り、その口から出る火はむさぼり食い、炭火は主から燃え上がった。主は天を押し曲げて降りてこられた、暗闇をその足の下にして、主はケルブに乗って飛び、風の翼に乗って飛びかけられた。主は闇を隠れ家として周りに置かれた、その仮居は雨雲の暗闇、濃い雲、
じゃあこの十節目と、主はケルブ、天使たちですね、天使たちに乗って飛び、雲に乗って飛ぶということ。雲は何でしょう。これはケルブムよね、ケルブ。天使のグループ。だから雲に乗って来られる。私たちはその歌を歌うんだけど、この聖書を見ると全部雲ということ。何か乗ってくる。神様が、天使長の声、ラッパの声と共に来られる、この予想ですよね。雲に、私たちが一番苦しい時、身怒りから私を救ってくださるために乗ってこられるんです。御使いたちのラッパの声と、主が彼らと共に来るんだということですね。だから私たちを助けるために主が御使いたちを持ってくるんです。御使いたちに命令して助けるんです。13節、
主は天に雷鳴を響かせ、意図高き方は御声を発せられた、今日そして火の炭、
だからこのデミアン先生は、何か主がサインを送るときに天に雷鳴があるって、うちの教会で来てたんですね最初。そして空港に帰るとき、何もないのに雷鳴が来る。今回私がこの東の門、宮崎に行って祈るとき、私とこの教会、日本に 日本のための祈りをする時間、そこでもう急にもう大雨だったけどね、雷鳴がもう、うわ何回もね、主がこの教会を建てて何かされようとする、まあ、具体的には言いません。主の導きを今じっと見てるんですけど、雷鳴がありました。主の声です。主が示すことですね。じゃあ16から見ましょう。
主は糸高きところから御手を述べて私を捕らえ、私を大水から引き上げられた。主は私の強い敵と私を憎む者とから私を救い出された。彼らは私より強かったから、
だから皆さん、必ず皆さんは救いがあります。それで我が神、我が岩、我が力、我が酒どころ、それがカッと刻まれる。そうするとね、なんか試練とかいろんな問題が起こっても、ね、主が我が力がもういろんなことをされた、その経験体験がね、そのようにすぐ主を呼ぶようにしてくださるんです。だから皆さん、試練にあったこと、苦難にあったこと、悪いものじゃない。皆さん、捨てるものは一つもない。全部祝福です。18、19、20。
彼らは私の災いの日に私に立ち向かった。だが主は私の支えであった。主は私を広いところに連れ出し、私を助け出された。主が私を喜びとされたから。主は私の義に従って私に報い、私の手の清さに従って私に償いをされた。
このように主が広いところに置いてくださるんですね。この体験、祈り、体験、ずっとそのことを重ねて重ねて、ダビデの中で聖霊が刻んでくださったこの思いは、御言葉は我が力、主は我が力、主は我が酒どころ、主は私の岩、我が岩、このようになるんですよ。これ大きな財産よ。このような財産はないんでしょう。30節。
神、その道は完全、主の御言葉は純粋、主はすべて彼に身を避ける者の盾。
だからこの避ける、避ける、我が酒どころ、我が岩、これがダビデの財産ですよね。この苦難と苦しみ、試練を通して得たもの。39。
あなたは戦いのために私に力を帯びさせ、私に立ち向かう者を私のもとにひれ伏させました、
このことが我が力、主は我が力。41節。
彼らが叫んでも救うものはなかった。主に叫んでも答えはなかった。
彼らは叫んでも救いがない。しかし私が叫ぶと、すぐ力が現れる。だからこのように比較するんですね。49。
それゆえ主よ、私は国々の中であなたを褒めたたえ、あなたの皆を褒め歌います。主は王に救いを増し加え、油注がれた者ダビデとその末に常しえに恵みを施されます。
だからダビデが王になってから見ると、百戦百勝、負けたことがない。だから主は我が岩、我が力。だからね、サウルから教育されたのがそれです。私がこのまだいろんなことあるけどね、今この詩編を読みながら思い出すんですね。どうしてこんなに厳しい この軍隊の先輩とか、まあ、いろんな苦しみがありました、うん、教会に行って帰ったら夜通し、寒いその雪があるそのところでペンティ一枚だけで、先輩たちがこの自分の時間をね、こう晩兵の時間、私を呼んで、この場所、この裸でこうなってこうチューッと回らせる、うん、眠れない、眠らせない、そのようなこともあったり、本当に、皆さん今ここで私が軍隊で受けたものとかいろんなところで受けたもの言っても理解ができない、そのような文化がないからね。じゃあ2章に行きましょう。第1テサロニケ2章1節から。
兄弟たち、あなた方が知っている通り、私たちがあなた方のところに行ったことは無駄ではありませんでした。ご承知のように、私たちはまずピリピで苦しみに遭い、恥ずかしめを受けたのですが、私たちの神によって激しい苦闘の中でも大胆に神の福音をあなた方に語りました、
うん、じゃあピリピでものすごい苦しみを受けたんですね。牢に入ったり、またこのずっと追いかけるこのユダヤ人たち、ユダヤ人たちから非常に苦しみを受けました。けどテサロニケまでついてきてこの苦しめるんです。3節、
私たちの進めは迷いや不純な心から出ているものではなく、騙し事でもありません。私たちは神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るのです。ご存知の通り、私たちは今までへつらいの言葉を用いたり、むさぼりの口実を設けたりしたことはありません。神がそのことの証人です、
うん、だからこの世はユダヤ人たち、割礼派たちを喜ばせようとはしなかった。もう一貫して福音を守って迫害されるんですね。6節、
またキリストの人たちとして権威を主張することもできたのですが、私たちはあなた方からも他の人々からも人からの名誉を受けようとはしませんでした。それどころか、あなた方の間で母がその子供たちを養い育てるように優しく振る舞いました。このようにあなた方を思う心から、ただ神の福音だけではなく私たち自身の命までも喜んであなた方に与えたいと思ったのです。なぜならあなた方は私たちの愛するものとなったからです。兄弟たち、あなた方は私たちの労苦と苦闘を覚えているでしょう。私たちはあなた方の誰にも負担をかけまいとして、昼も夜も働きながら神の福音をあなた方に述べ伝えました。また信者であるあなた方に対して、私たちが敬虔に正しく、また責められるところがないように振る舞ったことは、あなた方が証しし、神も証ししてくださることです。またご承知の通り、私たちは父がその子供に対してするように、あなた方一人一人にご自身の御国と栄光とに召してくださる神にふさわしく歩むように勧めをし、慰めを与え、厳かに命じました。こういうわけで、私たちとしてもまた絶えず神に感謝しています。あなた方は私たちから神の指針の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実通りに神の言葉として受け入れてくれたからです、
うん、だから1ヶ月牧会をした、宣教したそのテサロニケがずっと迫害の中で、ユダヤ人たちの迫害、またこの世の迫害、この全てを乗り越えることができたのはこれですね、この神の言葉を 信じているあなた方のうちに働いているとね、神様の言葉を、事実通りに神の言葉として、だからパウロの言葉ではなくて、ああ今神様が語るんだということで彼らを受け入れたんですね。そのことが彼らの力、じゃあこの中古節、
ユダヤ人は主であられるイエスをも預言者たちをも殺し、また私たちをも追い出し、神に喜ばれず全ての人の敵となっています、
じゃあユダヤ人たちが何をしたかというとね、この宗教ですね、ユダヤ教というエズラ・ネヘミヤ以降彼らは厳しくなってるんですけど、宗教文字に応えるんです。礼じゃなくて、今このテサロニケの人々が1ヶ月でこのようになったのはね、礼ですよ。聖霊、神の御言葉を聖霊がこのような言葉として彼らに語りました。しかし今ユダヤ人たちは、文字ですね、文字、律法を文字として見ていたんです。文字に仕えたんです。この文字文字に人間の力が、宗教ですね、それで仕えてからこのような非常にイエス様が呪ってしまったパリサイ人のような人になりました。だから自分たちがこの文字に使えるということは宗教ですよ。全てカトリックも今文字ですよ。聖霊から離れると全部文字になる。第二コリント三章六節見ましょうね。
神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました。文字に使えるものではなく御霊に使えるものです。文字は殺し、御霊は生かすからです。
文字は殺す、御霊は生かす。だから御霊の現れ、パウロはいつも十字架と御霊の現れだけ求めたんですね。文字に使える、それ人間ですね、人間の力で、人間の素晴らしい意志、それを強調するパリサイ、まだ文字に使える大祭司、律法学者、全部イエス様の敵でした。イエス様は霊によって来られたんですね。いつも御言葉を霊によって完成する、主が律法を廃棄するためではなくて完成する、完成することは霊以外はできない、御霊。だから御霊に仕えるとこのように神の子となるテサロニケの人々のようになります。しかし自分たちが自慢する、割礼を自慢する、ユダヤ人としてのあれを強調する、これは文字ですよ、文字。それでイエスを十字架に殺したのは文字に使った宗教の人たち。だから旧約の時代にもね、イザヤ、エレミアとかゼカリアとか全部霊に使えた人たち、祈る人たち。しかしそうじゃないと全部文字よ、文字。自分が自分の力で、自分の自力でということですね。それでユダヤ人たちがそのね、宗教、ユダヤ宗教がイエスを殺し、ずっとこの 人々を苦しめたんですね。ステバノが殉教したのもその文字を使ってたそのパリサイ人たち、その宗教の人たちが意思でステバノを殺しました。ヤコボ使徒が殉教したことも、ペテロが投獄されて使徒たちが鞭打ちされた、サネドリン公会のことも全部文字よ、文字、宗教、パウロを追い出し友人選挙を邪魔したことも文字ですよ。アンティオケで扇動を起こした者たちも全部宗教の人たち、イゴニオンで、ルストラで石でパウロを撃って殺し、半殺されて大三殿に行ったんですね、パウロが。これも文字ですよ。テサロニケの暴動、使徒の働き17章に出てるんですけど、その者たちがまだ暴動を起こしてまたペレアというところまで行くんですね。全部この文字のユダヤ人たち。だから私たちがこの信仰生活がね、自分を頼ってるとサウルのようになります。文字になる、パリサイ人になる。だから結局ですよ、この文字に使える人と霊に使える人の戦いよ。宗教統合が文字の統合よ。じゃあこの部分ですので、皆さん、主は我が岩、我が力、我が救い主、聖霊によってこのようにね、この文字ではなくて、ね、御霊が皆さんにイエス・キリストをこのように刻んでくださるように祝福します。だから試練もあるよ、けどこのことをこの上もない喜びとして見て祈って、それでこれが刻まれる。いつでもどこでも皆さんはね、最高の祝福された人となります。じゃあ主の御名を呼んで祈りましょう。主よ、主よ、主よ。